水穂証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。知ったふう耳学問を鼻にかけなんていう、こんな出だしで始まる落語というのはいくらもあるもんでございますけれどもね、ご隠居さんだとかあるいは兄貴分というのが本当は知らないんだけれども立場上知らないという一言が言えなくて、でたらめないろいろ説明をしたりするという、そういう演目よくあるんですけど、実際我々もそうですよね。自分の部下だとかあるいは、自分の子供からこれは知らないはずないだろうというような質問をされた時にはやはりねさすがに知らないという一言がなかなか出ないもんですね。中学校ぐらいの勉強だから大丈夫だろうなと思って数学分かんなきゃお父さんに何でも聞きなさいなんつって、じゃあさ今立体やってるんだけどね立体の球の、 表面積ってなんだっけ公式出てこないですよこれね4倍ある事情、心配ある事情ってやつです。で、私の学生時代の英語の先生で、でこの先生が used to っていう英語の言葉がありますよ。助動詞的に使われてね、かつてよく何々したもんだね、I used to play basketball みたいな風に使う used to。それをその英語の先生はこともあろうに used to って言うんですよ。ユースターという、いや先生ってもうみんなから突っ込み入れられてそれユーストゥーですユーストゥーです、いや正しくはユースターという、合弁も一つだなと思ったりなんかしましてね、知らないというのも一つですけれどもね。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。さあ今週は近年経済だけでなく社会全体を語る上で頻繁に登場するキーワードフィンテックに注目します。実際見聞きするけれどその意味を問われるとなかなかうまく答えられないというあなた、安心してください、我々も同じです。一緒にお勉強しましょう。それにちなんで今週は古典落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水穂証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水穂証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子、使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りなら水穂証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
改めましてこんばんは、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週のキーワードはフィンテックです。冒頭でも談笑さんからありましたが、このフィンテック、経済や社会、もう生活のあらゆる場面でこのフィンテックが反映されるようになってるんだそうですが、実は日々私たちも実際に使っているということなんですが、深掘りしていきましょう、
ということで今週はそのスペシャリストをお招きしています。見た目、日本の方ではないようなので、気合を入れていきたいと思います。ハリル、
どうもこんばんは。スピロと申します。よろしくお願いします。
そう、一見していわゆる西洋人、
そうなんです、私たちもちょっと身構えちゃいましたけども、今回初登場となるこの先生、スピリドン・メンザスさん、神戸出身のギリシャ人でいらっしゃいます、アメリカコロンビア大学工学部のご出身、これまでアメリカの有名な証券会社で主にテクノロジー部門でご活躍、さまざまな取引システムの開発に携わってきました。その後日本でギリシャ料理レストランを経営そして最近までみずほ証券で金融機関向けの株式販売の部門のトップとしてご活躍されていたということなんです。そして現在はフィンテック企業に投資をするファンドを立ち上げる準備をされています。
そもそものこのフィンテック、これがまずつかみどころがよくわからないんですが、
私たちこう正しく理解したいんです、フィンテックという言葉、どういう ういきさつで生まれた言葉なんですか？
これはもともとこの造語でして、あの、まあ、英語で言うファイナンスとテクノロジーですね、フィン、ファイナンスのフィンとテクノロジーのテクとってフィンテックっていう言葉が生まれましたね、で、なぜ、まあ、それが生まれたかというと、もともとは、まあ、アメリカと言われてるんですけど、あのリーマンショックっていうのは、まあ、約10年ぐらい前にあって、まあ、もうあらゆる金融機関とかが、まあ、破綻したりとか、まあ、もちろんその持ってた株式とかものすごく下がったりとか、まあ、いろんなこう不具合といいますか、マーケットに激震が走りましたと。でその時に、まあ、当時のミレニアル世代ってアメリカで言うんですけど、今の20代30代の子たちは、そのやっぱり銀行のサービス、もともとがまあ古いサービスとか、使い勝手悪いとか、まあ、クレジットカードを作りにくいと、まあ、いろんなこう不具合があったんですよね。よりも例えばアップルで銀行みたいなことできたらいいなとか、Google さえ使えたら、まあ、銀行と同じサービスできたらいいなと、そういうのが始まって、当時の、まあ、あの既存の金融機関よりも新しいサービスで使いやすくて安くてとか、まあ、いわゆる支店にいちいち行かなくていいとか、まあ、そういうのが急激に流行りだしたっていうのが始まりですね。
例えば、具体的には我々の身の回りだと、どんなものがこのフィンテックなんですか？
そうですね、あのフィンテックは日本では多分この 1,2 年ぐらいだと思うんですね、いわゆるフィンテックっていう言葉で出したのは、ただフィンテックって、まあ、いわゆるその金融とテクノロジーを掛け合わせたものなんで、実は気づかず、例えばスイカとかパスボとか、ああいう電子マネーっていうのは、それまで現金しか使えなかったところが、そういうカードを使うことによって、まあ、キャッシュレスになったりとか、まあ、そういうのは少しずつ実はあって、例えば証券会社株を買うのも、証券会社行って窓口で買わなくてもネット証券っていうのが存在してて、でもネットだけで申し込みも終わって、そこで売買できるとか、まあ、それもまあ広い意味で言うと全部フィンテックですね。
じゃあもうすでに我々ずいぶん利用しているものではあるわけですよね。
そうですよね。
じゃあ、まあ決済が手軽にスピーディーに行われるものは、まあフィンテックだというような認識でいいんですか？
そうですね、あのそれまあフィンテックの一部という、まあ、やっぱり金融と IT というとものすごく幅広いんで、まあ、かなりそのこうエリアは広いんです、まあ、そういう決済も一つですね。
で決済以外だと、
まあ、いろんな人たちは投資するっていうのをネットで募集して、まあ、ある会社に投資するって、これもやっぱりあの海外でもよく使われてるフィンテックの手法ですし、まあ、あとあの AI とかあの人工知能ですね、Artificial Intelligence、まあ、AI 自体はこれテクノロジーなんで金融ではないんですけど、まあ、これを金融に用いて、あの審査とかですよね、あの例えばあのカードローンとかやるときに、まあ、今までだったらなんか無人君みたいな、あのああいうところに入って、まあ審査とかやってたのを、これもネットで今審査できたりして、あの例えば東南アジアとか、まあ、銀行が担保ベースにお金貸しますと、不動産とかないとお金貸しませんと、でもそれ持ってる人ってごくわずかで、大半の人たちはそういう担保に出せるものないと、でお金借りるの別に1億借りるんじゃなくて、まあ、10万とか50万とかちょっとバイク借りたいとか、まあ、そういうのに借りたいじゃないですか。でもその担保がないからお金今まで貸せませんでしたっていうのがフィンテックの前の世界ですよね。じゃあフィンテックになってどうするかっていうと、その担保ない人を審査しないといけないんですよ、でもどうやって審査するのかと、こう昔はその人の家行って、あのこそっと近所の人に聞いたりするんですよ。彼は少年時代どうだったのか、夜何時ぐらいに帰ってきてるとか、飲み歩いてないとか、そういうのをフィンテックの前の時は、でもこれめちゃくちゃ大変じゃないですか、コストもものすごくかかりますよね、人一人の審査するために、ね、で今だったら例えばそういうのネットでもちろんできるんですけど、これ面白くて、そのネットでいろんな質問するじゃないですか、で大体いるのがあなたの年収はいくらですかとか、借りたい額いくらですかと、で年収いくらですかっていうところに例えば、まあ、300万って入れますよね、あでもちょっと待ってよと、年収応用がお金貸してもらえるから500にしようと、あでもちょっと大きすぎたな、380ぐらいにしようかなっていうのも全部それも見てるんですよ。こいつおかしいなと、こんな2回も3回もで、お金いくら借りたいですか、あえてこうスクロールバーみたいにこう押してやるやつにするんですよね、でいくら借りたいなっていうのもちょっと多くしたりちっちゃくしたりこいつ大丈夫かよみたいな、まあ例えば一つのウェブサイトの画面で300個ぐらいチェックポイントがあるんですね、それは行動心理学というかあるじゃないですか、
しかもそれがその AI の、ね、いろんなビッグデータでこの人一体どこで何してるんだっていうのと結びついたりすると、例えば銀行しかできなかった業務っていうのをこの技術がこう進んでいくといろんな風に発展していくわけですよね。
そうですね。
未来ね、この先どうなっていくのか本当楽しみですよ ね、
楽しみですね。
ちょっと今週はもう時間がなくなってきてしまったので、その辺また来週来ていただきたいんですけど、
はい、いいとも違うチャンネルですか
終わってますしね、その番組
フィンテックの先生はスピードメンザスさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ談笑さん、最新のフィンテックのお話ありましたが、ここからの落語をお願いしたいと思います。
本日はチリとてちんをお送りします。何事も世辞愛嬌と申します。ごく人当たりがいい人がいるかと思うと妙にツッケンドンな人があったりするもんで、どう旦那お呼びだそうで、おお金さんか、うちの店でね集まりがあったんだ。今しがたまでにぎやかに飲み食いをしてたんだけどね、手違いがあってさ、これ手つかずなんだけれども、よかったらこの午前上がってもらうわけにはいかないかな。あらあらあら、ずいぶんなごちそうですね。いただいてよろしいんですか。ああ言ってくれ言ってくれ、もったいないからさ、さあさあ、じゃあお酒からお上がりよ。奈良の木一本だ。ああ灘の木一本ですか。頂戴いたします。どうぞどうぞ。うまい、うまいね。さあ刺身はどうだ。白身、おおこれ江戸前ですね。マダイだ。マダイですか。じゃあちょいとおやじするしましてね。いいね、このシコシコとした歯ごたえとこの口に広がる上品なうまみと香り。そうだろう、天然物、裏側で揚がったものをね氷詰めにして走らせたんだ。嬉しいなお前さんは。何かご馳走すると何でもおいしいおいしい。ここにねもう一人前御膳があるんだ。誰かいないかね。あそこね、さっきあの六さんが歩いてましたよ。呼んできましょうか。六さん、ああよそよそよしてもらおうよ。あの六さんって人はさ、食通を気取ってるんだかなんだか知らないが、どんなにいいものを食べさせてもいつもケチをつけてばかりなんだ。味なんか分かりもしないくせにね。いやでもね、六さんは本当にあちこち食べ歩いてるところでどんな食べ物でも詳しいんですよ。誰も見たことがないような食べ物だっていくらだって知ってるって。嘘だよ、あんなのは聞きかじり知ったかぶりさ。本当は食べたこともない知りもしないくせに声高に言ってるだけなんだ。もうあいつの顔を見ると私はね、ちょっとごめんなさいね。おい台所が騒がしいよ。何が豆腐。知りませんよ、いつの豆腐よ。こないだの古いからもう捨てます。あー捨てるんじゃない、持ってきなさい持っておいで。はいはいはい、まずは匂いを嗅ぐんだ、よこしなさいよ。そうそうすぐに捨てるなんてもったいないことは言わないもん。これはひどいや。おいや金さんこれ見てごらんよ。うわ何ですかそれ。豆腐正確に言うと元豆腐かな。暖かくなったってのにどっかにしまい込んでたって。この酸っぱい匂いな。で一面ふわふわと緑色に覆われてさ、そこから覗いて見える黄色や赤色ってのはどうだい。うわ旦那旦那これもう勘弁してください。おいあのね障子と襖と全部開けてくださいよ。でこれを捨てておくれ。ひどい目にあったな。どう。いやーないほどね、見た目はクレーで、パッと見には抹茶のお菓子かと思いました。なるほどな、抹茶のお菓子はよかったな。あおい今の今の、それ捨てるな。もう一杯こっちに持っといで。いいから。それからね、唐辛子とね山椒と、あとなんか何でもいいからいろいろ持ってきてごらん。さあこれから旦那さんすっかりカビだらけになりました。酸っぱい匂いの豆腐に上から粉の唐辛子をぶちまけて山椒をたっぷりと振りかけて、さらにお塩少々、お醤油少々、仕上げに蜂蜜をドロドロドロっと入れてかき混ぜるってと瓶の中へピタリッと収めてしまいました。よしこれでよしと。じゃあ金さん金さん、六さん呼んどいで。ごちそうするからって。お前さんもね隣の部屋にいるといいや、面白いものを見せてやるからな。どうも旦那。 ああ、六さんかい。さ、座っておくれ。話はね、このお膳なんだ。手つかずなんでよかったら、ああ、呼ばれますよ。行き上がりですからね。まずはね、お酒をやってみておくれ。奈良の木一本だ。いただきます。奈良の木一本ですか、これはね。もう、ああ、水が混ぜてあるんだ。これね、せっかくの奈良の木一本、出なしだ。刺身はね、マダイだよ。見りゃわかりますよ。裏側で今朝上がったものをね、食いやわかりますよ。いや、洋食だな、こりゃな。まあ、その噂だけあって随分な食通だね。いや、食通なんてほどのもんじゃねえんですよ。ただね、食通ぶったやつが嫌いなだけなんで。よっぽどひねくれてるね、お前さんね。なんです?いや、こっちの話だ。あ、そうだ。食べ物にうるさい六さんだったらわかるかな。到来物、いただき物があってさ。食べ方がわからないんだ。随分な珍味だってんだけれどもね。いやー、さすがのお前さんもこればっかりは知らないと思うから仕方ない。見せてくださいよ。多分知ってますよ。どこのなんてもんです?いや、こればっかりは知らないだろ。いや、わかりませんよ。行ってみてくださいな。台湾からのお土産なんだ。台湾、知らないだろ?よし。出ますよ台湾。懐かしいな。日本にない食い物いくらもあるんですよ。あ、そう、いただいたのはね、確かチリトテチンとかいう珍味なんだ。チリトテチン、あのチリトテチンがこのうちにある。いただきたいね。あれに勝る珍味ありませんよ。いや、そうかい。じゃあね、おい、六さんがチリトテチン食べ方教えてくれるそうだから持っといで。いや、だからチリトテチンだよ。わからないね。さっきの瓶詰めを持っといで。ああ、これだ、こちらです、どうぞ。瓶に何も貼ってないからね、私は何だろうと思って。そう見るのはさすがに素人ですな。台湾式はね、みんなこういうのが当たり前なんですよ。ふぉー、ずいぶん赤いんですね。赤いんだ。これはね、赤系のチリトテチンってんですよ。あとね、他に青系と、あと黄色系ってのもあるんですけど、これはね、赤系にちょっと緑が強く入ったかな。これ高かったでしょ。いただき物、あ、これただもらっちゃったの。そうか、自分で買ってないから価値がわからないってやつだ。美味しいんですよこれが。じゃあこれね、まずはこれいただくのにね、箸じゃいけないんですよ。おさじをお願いしますよ。いや、小さいのじゃなくて大さじね。わかるでしょこれ。ほら、広口瓶になってるっていうのは、これ大きなさじでガバッと一口でいく、これが醍醐味なんですよ。あ、じゃあそうそう、このぐらいのさじで結構ですよ。じゃあいただきますね。ちりたてせに久しぶりだな。ほら、こうやってね、瓶の口がスルッと開くんだ。嬉しいな。まずはこの蓋を取ってね、立ち上る香りをね、一旦蓋を閉めて。いいな。いいのかい、わからないかな。これがチリトテチンの良さですよ。間違いない。じゃあね、この本場の味をうちに帰って存分に味わうんでね。それじゃあ、ちょい、待ってください。ダメだ、持って帰っちゃえ。私はこの食べ方を見せてほしいんだ。目の前で食べてくださいよ。じゃあ、わかりました。いきますよ。この蓋を開けてね。これおさじを持ちましてね、このさじの先っちょでほんの少しだけすくってみて、いや、大きな口でガバッとって、わかりました、いきますよ。いや、これ思ったよりも高級品です。あ、高級品かい。いや、せっかくだからね、いきますよ。いったね。食べたね。教えておくれよ、一体どんな味がするんだい。ちょうど豆腐の腐ったような味がします。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語チリトテチンでした。スタジオにまるでこう匂いが充満するかのような臨場感のある話でしたが、
腐った豆腐をね、食べるシーンは本当はね、これ結構見せる要素が強い落語なので、ラジオだとね、ちょっとそのあたり、お伝えできないのが歯がゆいぐらいなんですけれどもね。
扇子を使ってね、こう食べてらっしゃいましたけども、
そう、せめてその香りだけでも頭の中で再生していただければと。いうところです。
これはフィンテックからの、このチリトテチンというのは、
知ったかぶりというね、
知ったかぶりをするといけないなと、
いけないということです。
コンビニ、スーパー、ファミレスなどで使えるみずほウォレットは、みずほ銀行に口座をお持ちの方が利用できる Android OS のスマホ決済アプリです。詳しくはみずほのアプリで検索してください。
わみずほ、
長らくのお付き合い誠にありがとうございます。フィンテック、ね、フィナンシャルの方とテクノロジーというのがこう今は融合していくぞということで、はい、こっからここまでというよりもなんとなく今じわじわと激しく浸透しているんだなっていうのは分かりました
ね、
うんうん、だから日頃もう我々もすっかり使っているものですし、これからどんどん広がっていくんでしょう ね
来週もお話伺いましょうね。
いや楽しみですね、うん、はい、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください、うん、番組への感想メッセージもお待ちしています。先週ご紹介した株式投資トレーニングに参加された方、うん、その成績報告もぜひお寄せください。
お待ちしてます、
はい、送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。今週はフィンテックについて教えてくださったスピリドン・メンザスさんのお話を完全版でお届けしますので、うん、こちらもぜひ聞いてみてください、
はい、
さて談笑さん、来週は
来週もスピリドンさんにフィンテックのお話伺っていきます、
はい、
さあ一体この世の中の何が変わっていくのかお楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。